安心のまちづくりのために第102回高齢者の暮らしを考える記念対談第3弾 ACP アルファベット大文字より自分らしく生きるために ACP とはもしもの時に備えて最後までどのように生きたいのかを本人を含めた家族、大切な人、医療や介護の専門職の方々と話し合うことで、人生会議とも言われています。今回は ACP の必要性や取り組みについて、医師の方々にお話を伺いました。ファシリテーターは長友正輝さん、仏教大学社会福祉学部准教授。他に、松阪地区医師会長の平岡直人さん、松阪地区医師会理事の西井義則さんの3人です。長友さん、医療従事者として感じる ACP の必要性や取り組みを教えてください。平岡さん、病院で勤務していたときは、病院で亡くなることが当たり前と思っていましたが、開業し、在宅医療に関わることで、自分の最後をどう迎えたいのかを考えるようになりました。また、救急搬送された方や、両親の最後など、様々な場面に立ち会うことで、元気な時に自分の意思を伝えることは、とても重要だと感じました。西井さん、最後の形は時代の流れとともに変化し、最近では、延命治療はしたくないなど、自分の意思を表明される方も増えてきました。ご家族と医療や介護についての意見が合わない方も見えます。ACP の取り組みの一つとして、松阪市版エンディングノート、木綿ノートは話し合いのきっかけ作りにもいいですね。長友さん、死だけでなく、その人の生き方を皆さんが共有できるのは、家族が集まった時がチャンスですよね。では、今後の課題や目標を教えてください。平岡さん、元気な時から身近な人と話し合える空気を地域で作っていきたいです。その一歩として、まずは木綿ノートを書いてみてください。死について話すことで、改めて命の大切さを感じることもできます。西井さん、医療・介護関係者や住民の方に ACP をどんどん広げていきたいですね。皆さんもご家族と集まる機会には、まず親から子供に自分の生き方や最後について話し出してみてください。一度に決めなくても大丈夫ですので、少しずつ思いを伝える機会を持っていただければと思います。長友さん、最後まで自分らしく生きることができるよう、話し合い、思いを伝える。これは ACP のみならず、このシリーズの目的でもある、安心して生活することができる地域包括ケアシステムの大切なポイントですね。写真2枚あります。1枚はページの上部。対談に参加された3人の方が笑顔で写っています。左側に長友正輝さん、ACP と大きく書かれた色紙を持っています。真ん中には平岡直人さん、毛筆で人生会議と書かれた額を持っています。右側には西井義則さん、木綿ノートを持っています。2枚目はページの右下。机を囲んで3人が対談する様子が写っています。写真終わり。問い合わせ。高齢者支援課。電話 53-4099。ファクス 26-4035。